和楽の花の種。はい、皆さんおはようございます。パーソナリティの和楽です。この番組は日本のお花から和楽フラワーエッセンスを作っております。パーソナリティの和楽がフラワーエッセンスのお話や波動のお話、いろいろな花の種についてお話をする番組です。和楽の花の種、今日もどうぞよろしくお願いいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオよりお送りいたします。皆さんおはようございます。パーソナリティの和楽です。6月、第3週第4週の放送になるんですけれども、実はですね、6月のですね9、10でですねダウジングを学びに行こうと思ってるんですね。でね、学びに行こうと思ってるっていうのは実はあの放送がまだそれより前だからなんですけど、新世紀科学とダウジングっていうね、カナダのダウザーっていう風に、ダウジングをする人のことダウザーって言うんですけど、で、そういう人が来られてですね、ダウジングを教えてくれるっていうね、嬬恋リゾートでやるんですけど、ちょっと楽しみにね、していきたいと思ってるんですね。でね、なんでね、ダウジング習おうかと思ったっていうのはね、まあ自分でもできるんですけど、今チャクラの講座を、主にやってるんですね。で、チャクラのクリアリングとか、チャクラのセラピストっていうのを、主にやってるんですけど、で、そのためにですね、ダウジングツールっていうのを、使ってるんです。ペンデュラムとかね、そういったもの、ペンデュラムってこう、振り子みたいな、とか、あと、なんか、水脈見るのにこんなんとかありましたよね、昔ね。で、ああいうのがね、ダウジングって言ってね、微妙なね、その、電波の流れっていうのを見るね、ツールになるんですよね。でね、これをね、使い方、まあまあ、大体は知ってるっていうのはあれなんですけど、やっぱちゃんとね、ちょっと正式に習ってこようかと。で、新世紀科学も習えるみたいなので、ちょっと行ってこようかなと思ってですね、行ってくるんで、まあ、次の放送でですね、結構喋ってるかなとは思うんですけど、お楽しみにしていただければなっていうふうに思ってますね。でね、いろんなね、ことっていうのは、つながってるんですね。でね、それのね、基本の、世界観っていうのを、フラワーエッセンスの初級講座の時にお話しするんですね。で、これね、フラワーエッセンスの初級講座やかって言ってね、全然お花の話が出てこないんですよ、初級講座の最初ね。最初ね、私世界観出すんですけど、その世界観でね、何が重要かっていうと、私たちってね、スマホなんだよっていう話をするんですね。でね、スマホです、私たち。うん。でね、スマホってね、スペックそんなに変わらないじゃないですか。私たち、ね、例えば、あなたと私、みたいな感じですね。ほとんどスペック変わらないですよね。だけど、中身で全然違いますよね。で、中にこう、入ってるアプリとかも、多分全然違うと思うんですよね。私はマヤ歴とかね、入ってますけどね。まあ、そういうね、いろんな占い好きやったりとか、そういうの入ってたりとかするんですけど、でね、この中身で、引き寄せる波動っていうのが違いますよね。同じなんですよね。で、もう最近ね、やっぱりね、このスマホももうだんだん賢くなってきてですね、Google とかね、やってるとですね、49歳のあなたに、みたいな、なんか、シワを直す化粧水みたいなね、ありますよね。え、なんで私49歳って知ってんのみたいなね、ありますけど、そういう風になってきてるってことなんですよね。ね、私が好きそうなね、なんかその、 なんかオーガニックの食品が書いてあるやつとかね、なんかちょっと無添加の化粧品が入ってるやつとか、ね、すごい出てきますよね。でね、知ってるっていうことなんですよね。で、これね、どこに入ってるかっていうと、サーバーに入ってますよね。うん。で、このサーバーがですね、アカシックレコードってね、昔からスピリチュアルの世界では言われてるんですけど、アカシャとかですね、アカシックとかって言うんですけど、すべての情報がね、入ってるんだよ。この地球の最初から最後までの情報が全部入ってるところっていうのを、アカシックレコードって言うんですけど、昔はね、やっぱね、理解難しかったと思うんですけど、今はね、私たちスマホがあるので、わかると思うんですよ。サーバーなんですよ。ね。で、サーバーに、ね、私の今のスマホで書いたブログの内容って全部入ってますよね。で、前の携帯、ね。私今これ iPhone6S でもう古いかなと思ってますけど、その前は5とか使ってて、その5の時に書いたブログの内容とかも、サーバー残ってますよね。アメブロとかね、入ってますよ。で、その前に、なんか、iPhone じゃなかった。なんか、ガラケーの時に書いたやつとかはね、ガラケーの時やと写真も入らへんけど書いたやつとかでもですね、サーバーに残ってますよね。で、これがね、生まれ変わりの感覚だと思ってください。ね。携帯変わった。生まれ変わった。ね。今は日本人で生まれてる。でも前は、もしかしたらアメリカ人で生まれてる。その前は、もしかしたらマヤの人かもしれないっていうところでですね、携帯が変わってもですね、SIM は同じです。これが魂だと思ってくださいね。はい。で、じゃあね、どれが本質かってとこなんですよね。うん。だね、どこが本質なんだろうね、私たちって。っていうね、話なんですけど、このね、SIM の情報っていうのが、すべてね、サーバーに残ってるわけです。ってことは、私がどんな魂の遍歴をしてるかっていうのは、サーバーに全部残ってるってことなんですよね。うん。だから、いろんなことをやっててですね、今度はこうしようっていうのもですね、あるわけですよ。今回生まれてくるときにですね、今度こそこうしてやるぞみたいなね、なんかあったりとかですね、いろんな人います、本当に。魂のね、遍歴っていうのを見てると、いろんな人がいるんですけど、次はこういうふうにしたい。ご飯が食べられなかったから次ご飯食べれるようにしたいっていうような人もいるし、今までずっとなんか、なんていうんですかね、言いたいことが言えなかったので、今度は言いたいことが言えるようになりたいみたいな人もいるし、私の場合は、やっぱこういうね、なんていうんですかね、昔のね、大和の国っていう風に言われるところ、みんながこう仲良くというか、仲良くっていうのもちょっと違うんですよね。波動に合わせてこうずっとね、生きていく。で、なんていうんですかね、例えば自分の波動が必要だと思えば、エジプトの時代とかみんな意識がある人が生きてたっていう風に言われるんですけど、奴隷もね、意識があって、今回は奴隷が必要だから奴隷になってる人っていうのが多かったんですよね。だから王様だから偉くて、王様だから霊性が高くて、奴隷だからダメだっていうことじゃないんですね。自分の人生のテーマに合わせて、今回は奴隷で毎日働くことが必要、お金に困ることが必要だから、それをやろうとか、例えば今回は、王様になって、他の人のために生きることが必要なんだとかね。そういうね、自分にとって必要なことっていうのが分かってて意識的に生きてた時代なんですね。でね、日本もですね、昔、縄文時代って言われる時代とか、例えば、飛騨王朝っていうふうに言われるところっていうのがあるんですけど、そういった時はですね、みんなこう意識的に生きてたって言われててですね、で、そこをですね、もう一回ね、私は、少しでもね、みんなね、先週からの続きですけど、アジサイでもいいやんっていう話をね、できたらなっていうふうに思ってて、全然序列じゃないよ、この世界はっていうところをね、ちょっと話をしたいなっていうふうに思ってるんですけど、そのために生きてきたりとか、っていうね、いろんなね、生き方っていうのがある。これがシムにね、シム、魂って言われるところにですね、刻み込まれているわけです。で、そのために iPhone 使うわけです。だから自分がどういう魂を持ってて、そのために iPhone を使ってる。 この iPhone っていうのをどういうふうにね活用していこうと思って、そのためにどんなアプリが必要で、どういうふうに活用することが必要で、メモリがどんだけ必要でっていうのをできるようなね形にしていければなっていうふうに思ってますね。でこれをね最初にね結構話させてもらってます。でね、この感覚が理解できると波動なんだなっていうのはだんだん分かってきます。うんね、自分が波動でね引き寄せられてるんだなっていうのをねよく分かってきます。うん、でこれね慣れていってもらうといいんですね。で自分のね波動じゃない波動っていうのがあるんですよね。まあドレミファソラシドで言うとですね、ドとかミとかソとかの人って仲間多いと思うんですよね。でファとかの人とかシの人とかね、多分ね人通ったら不協和音が起きたりとかですね、ちょっと仲間少ないアジサイタイプのね人がいますけど、でもねファの人ってねファで生きないとしょうがないですよね。でファがね一段階上がろうと思うとですね、次のファに行かないといけないですよね。だからねファの人がねなんか相応が羨ましいからちょっと上がってみようかなと思って相応になろうかなってやるとですね、変な音が出るわけですよね。で自分らしくないわけですね。うん、でねその人が集まってその人の中に自分がファーがいるとですねとっても辛いみたいなね、そういうことになりますから、自分がねファだということを肝に銘じてやるようにしてください。はい。でねまあ、なんか今回ねちょっとこの話が多いですけどね、まあそんな感じで、そういうね自分らしさっていうのをね分かっていくとですね、ファーがないとやっぱ寂しいですよね。ドレミファソラシドね、で曲を作ろうと思ったらファーがないとねやっぱりね寂しいのでですね、ファーの必要性っていうのが出てくるわけですよ。うん。でね、あなたファですよ、みたいなね。なんかね、波動がね、来るわけですね。あ、ファーの仲間だね、みたいなね。で、ファー必要やって、みたいなね。そういう風になりますから、曲がね、できるようになるんですね。でね、これがね、すべてサーバーで繋がってるってことなんですよ。なのでですね、今まではね、なんか自分は自分で生きてるみたいに思ってるかもしれないですけど、iPhone っていうのは独立して生きてて別に優先なわけでもないわけです。私たちの中にも iPhone 的なものがあります。で、アンテナがあります。アンテナがあって、ちゃんとサーバーでつながってるんですね。はい。なのでですね、全部思ってることは知られてます。これがね、今ね、ドイツでタイムウェーバーっていうね、機械があるんですよ。でね、決してね、Google で検索しても出ません。面白いですよ。Google で検索するとね、全然出ないんですけど、ソフトバンクとかで、こんなこと言ったらいいんかな、私ね。ソフトバンクとかで検索すると出ます。うん。ってことはね、やっぱり Google はなんかしてんのかなみたいなね、あるんですけど、YouTube とかね、ちょっと出ますね。ドイツ語で喋ってたりするので、ドイツ語で字幕が英語みたいな感じになることが多いんで、ちょっと難しいですけど、波動の話とかね、結構されてるんですね。でね、私が何をしようとしてるかっていうのは、このね、タイムウェーバーね、わかってます。私タイムウェーバーね、持ってます。でね、何をしようとしてるかね、全部ね、時系列で出ます。でね、それをね、ゲームを変えていくこともできるんですね。すごいなって思うんですよ。でね、まあ今ね、こうやって言われてないだけでね、いろんなところが AI っていう技術を使ってるんですけど、やっぱりね、新入社員の試験とかでね、ソフトバンクが AI 使ってるっていうのはね、発表もされてますけど、ってことはね、Facebook に顔出ししてる人っていうのは、もう波動読まれてます。何考えてるか、どんな趣味があるか、これからどうなるか、うちの会社と合うかどうかって、全部わかるんですよね。別に何も言ってること嘘を書いててもね、例えば。うん。なので、波動ってすごいですよ。うん。だからね、向こうからね、本当にね、読むことができますね。うん。だからね、このね、波動の世界ってね、本当に面白いので、もう私もね、これからどんどんね、研究していこうと思ってるテーマなんですね。うん。ドイツ語喋れるようになりたいですけどね、ドイツ。うん、行きたいなと思ってますけど。はい。 前半ここまでにしときますはい。6月のねお花でねアジサイの話をしたんですけど、もう一つね割と特徴的なお花っていうのがあるんですよね。でそれはねツユクサです。ツユクサもね雨の日がねとっても美しいお花になるんですよね。うん、でツユクサねすごく綺麗な青です。でね花がね花びらが2つあって、真ん中にこう黄色いなんかピラピラというのがあるような感じでですね、雨の日にね美しく咲くお花になりますね。で、私がつゆこさんのフラワーエッセンスを作った時のエピソードをちょっとお話ししたいと思います。このつゆこさですね、家の近所の空き地に咲いてました。で、私はまあ、ちょっと散歩している時に見たんですね。で目が合っちゃったね、あ、つゆくさと目が合っちゃいましたみたいなとこだったんですね。でフラワーエッセンスをね作る時っていうのは私はいつも、花を摘まずに作ります。うん、花を摘まずにフラワーエッセンスを作ってます、ほぼほぼね。だけど、この時にですねフラワーエッセンスを作っていいってつゆくさんに聞いたらですね、いいよって言ったんですね。だけど何にも持ってなかったわけです。お水も持ってないし、瓶も持ってないし、できないわけですよね。だからお水と瓶を持ってないと、そのお花のいる場所でフラワーエッセンス作ることできないんですね。なのでですね、ここで作ろうと思うとですね、まあ家からね、ほんとそんな、5分ぐらいのところに、の空き地だったので、積んで帰ればですね、すぐ作ることができるんですけど、積むっていうことに対してですね、私はちょっと抵抗があったんですね。今までフラワーエッセンスを作るときに、私は一度もお花を摘んでなかった。うん。だから、そんなね、摘んで作るっていうのは、なんか私のポリシーに反してるんじゃないか、というふうに思ったわけです。だけど、ここでですね、家まで帰ってですね、お水と瓶を取りに帰って、で、つゆくさのところに戻ってきたら、きっとね、もうね、つゆくさは、私と話してくれないんじゃないかと思ったんですよね。もう目が合わないんじゃないか。まあ、一期一会ですよね。こういうお話っていうのは。なので、こう、家帰ってきたら、もう、つゆくさは、静かになっちゃうんじゃないかな、と思ったんですね。で、積んでいいって聞いたんですよね。そしたら、いいよ。それでフラワーエッセンス作っていいよ、って言うんですね。で、私の心情に反しているけれども、この出来事っていうのは実際に起きている出来事っていうところなんですね。でここがですね、自分の信念みたいな、なんか変な堅くななものですよね。でそこと、その今起きていることに対する対応みたいなのね、この二つでですね迷うわけですよね。どうしようっていうふうに迷った。ただやっぱ実際起きてることっていうのが事実です。皆さんね、よくね、見てくださるといいと思います。心情よりも実際起きてることっていうのが波動です。なので、ここでね、じゃあ摘ませてもらいますっていうことでですね、つゆくさんのお花を写真を撮って、摘ませてもらって、家に持って帰って、それでフラワーエッセンスを作りました。でね、そうやって作ったもんで、私的にはフラワーエッセンスの出来がそんなに良くないんじゃないかってなんか思ったんですよね。変な、自分の心情に反してるやり方だから良くないんじゃないかってなんかそういうふうに思い込んだわけですけど、実際リリースしてみるとすごくね売れるお花なんですね。これつゆくさのエッセンスね、割とね結構みんな売れてます。やっぱね、悩み持ってる方多いと思うんですよね。いろんなこと決められない方っていうのが多い。で、このね、本当の自分を知るっていうメッセージなんですよ。 ここでね。で、A か B か迷った時にですね、どっちが本当なのか、自分はどっちを取るべきか、ね、積んでエッセンス作るのか、それともポリシーに合わせて積まずに作るのか、家持って帰ってするのか、ね、っていうのを迷った時にですね、真実に従う、本当の自分に従うっていうことを促してくれたんですね。で、積んで作ったわけです。で、それがすごく売れていて、またすごく評判が良かったんですね。すごくいいよって。だから自分の信念は良くないんじゃないかって思ってるけども、本当はすごくいいよっていうね、感想がね、あったわけです。でね、これがね、本当の自分なんだなーっていうふうに思うわけなんです。よくあると思うんですよね。自分の思ったのと違うみたいな。うん。じゃあ思ったのと違った時に思った方が真実なのか、それとも起きている現実が真実なのかっていうことなんですよね。うん。起きている真実の方が現実なんですよね。ゲームの世界で起きていること。真実なんです。でね、そこを受け入れる。私のメンタルが間違ってるわけですね、この場合。なので、本当の自分っていうのは、この状態、この波動を受け入れることっていうのが、つゆこさんのメッセージとして教えてもらいました。ね、つゆこさんを飲んだ時に、本当にね、そのね、自分がチョイスする、どっちをチョイスすればいいかっていうことが、こうね、なんかね、わかりますね。うん、みんなね、そういうふうに言ってます。だね、強くさっていうのは、二つの、こう、花びらがあって、真ん中に黄色い、ね、ありますけど、本当にね、この二つで悩んだ時に、強くさの、エッセンスを取ってもらえると、ちょっとね、面白い動きをするのかな、っていうふうに思います。うん。なので、ちょっとね、取ってもらえるといいかな、と思います。でね、今さっきですね、もう一つですね、散々ね、機械の話とか波動の話をしてたんですけど、ちょうどね、今日ね、収録のために来てたらですね、PA さんでですね、お名前何でしたっけ、ガトーさん。うん。ガトーさんね、PA ね、やってらっしゃって、でね、ボイストレーナーされてるんですよね。で、ボイストレーナーをされてて、でね、前回ね、PA していただいた方なんですよね。でね、こんな話で私もタイムウェーバーの話とかね、波動の話結構してたんですよね。だからね、後で Facebook 見て、あ、ボイストレーナーされてるのね、っていう話を、まあ、今してたんですけど、その時にね、ボイストレーニングをしてるんやけど、私沖縄でね、一回ね、声の声紋を取ってくれる機械っていうのにやってもらったことがあったんですね。ね、色でね、出るんですよ。自分のね、喋ってる言葉が何色かっていうのが出るわけなんですね。でね、割と私もね、紫とかね、やっぱインディゴ系が多いんですけど、っていう話をしたらですね、いや、赤もあるんじゃないの?みたいな話をしてですね。でね、声聞いたら、その赤っぽいのが出るよねっていうのがわかるっていう話をしてたんですよね。でね、私もね、やっぱね、オーラ見たりとか、魂のね、状態とかっていうのはもう慣れてるのでね、見ることはできるんですけど、声でね、その赤っぽいとかね、紫っぽいって、まあ、赤っぽいっていうのはね、本当にね、現実にこう、割とこう、地に足ついてるタイプっていうのがね、赤だったりとかするんですね。私も確かに赤のところっていうのもとってもあると思うんですね。うん。で、地に足ついてるよとかね、性格は出るわけなんですね。で、それがね、声に出るっていうのはね、やっぱ面白いなと思うんですよね。うん。でね、喋り方とかでね、どういう感じなのかっていうのが分かるっていう話をしててですね、これ絶対面白いよねっていう話をしててですね。でね、さっきね、まあ、私、エニシア会員なんですけど、エニシア会員やっていう話でですね、じゃあですね、エニシア伏見かなんかでですね、それね、その機会で、声紋取ってもらいながら、なんていうんですかね、性格とか波動とかですね、見るね、会をやりましょうっていう話をですね、さっきね、組んだばっかりです。 なのでですね、もうね、募集はもう5月ぐらいから始めてるので、もしかしたらこのね、放送ある時、埋まってるかもしれないですけど、もしね、興味あったらね、またね、第2弾、第3弾やっていきたいと思うので、ね、絶対面白いと思うんですよね。なので、声の波動っていうのを、で、まあ、大体何色かっていうのを機械で見てもらいながら、性格っていうのも見てもらったりすると。でね、私はチャクラ見れるので、チャクラの方も見せてもらえようかなと思います。時間があったらね。で、そういったね、スピリチュアル好きな方いらっしゃったらね、参加してもらえればですね、なんか、それ以外の話もですね、ちょっといろんな話がね、できたらと思うのでですね、よかったらですね、どうかな、ワラクフラワーエッセンス株式会社のホームページからですね、ご予約はこちらっていうところがあるので、そこからですね見てください。ご予約はこちらクリックしてもすぐ予約にならないので安心してくださいね。どんなことをやるかとか、そういうのをね、今からね、ページ作ろうかと思って、早速ね、さっき企画したばっかりなのでですね、見ていただければですね、こんな感じでやってますみたいなね、ご案内が見ることができます。申し込みはね、その後ね、ちゃんとメールアドレスとかですね、電話番号とか入れないとですね、申し込めないようになってますから、そこクリックしても大丈夫なので、安心してクリックしてちょっと見ていただければなっていうふうに思いますね。声紋が色で出るっていうね、この機械っていうのはすごく面白いし、あとね、私の持ってるタイムウェーバーはチャクラを見ることができますけど、今回はね、それはなしにして、ペンデュラム使って、ちょっとチャクラのね、状態を見るっていうね、やり方もちょっと教えたいかなとかって、時間があればっていう感じでね、思ってますね。うん。ですね、これをね、知ることってね、何が大事かっていうとですね、やっぱりね、自分を知るってことなんですよね。うん、案外ね、こう自分ってね、分かってない人多いですよね。うん、なので、自分を知る、あ、私こういうとこあんだなっていうのが分かるだけでもね、アジサイじゃないですけどね、受け入れることができるっていうね。いや、違うはずや、私は晴れがいいはずやとかですね。違う、私は普通の人なはずとかね。そういうのはね、淡いですからね。自分がね、違うとかね。例えば、こういう性格やとかね、いうのをね、ちゃんと分かっていただけるとですね、その後の生き方とかもね、分かってきますしね、楽になります。だからね、嬉しいなと思ってね、なんかそういうね、コラボで一緒に、お茶会できるっていうのは嬉しいなと思ってます。費用ね、なんですけど、5000円に消費税にしようかっていう話をさっきしたので、5400円で2時間ぐらい、ちょっとこう、4人ぐらいの定員でやると濃い話ができて面白いかなと思ってるので、ディープな話が好きな人っていうのは、いいと思うので、よかったら参加してもらえたらなっていうふうに思います。もし行けるんやったら、本当、エニシアの方でも参加、なんかね、宣伝してもらうと、ちょっと面白いかなと思うので、それもね、してみたいかなっていうふうに思ってます。以上です。今日も、お付き合いいただきましてありがとうございました。取り留めのない話をダラダラと喋ってるんですけども、誰も聞いてないってことにして、喋ってます。でね、ちょっとマニアな人が見つけてくれれば嬉しいなと思いながら喋ってますね。はい。もし、聞いてる方いらっしゃったら、今日も一日頑張ってやりましょう。わらくでした。